タイムマシン部第49回後編でございます。前編の収録からすでにもう3日ほど経過しています。しかもただいま4月5日午前の10時半、収録場所は白井の家でございます。2人とも若干寝起きですが、僕は起きてからまだ1時間しか経っていませんが、メールがたくさん来ているんでどんどん紹介していきましょう。つうのもね、笠原くんよ、まあ君が47回8回と散々のろけてきたじゃないですか。で、今週のメールテーマはそのことについてのクレームやら苦情がありましたらぜひともお願いしますと言ったじゃないですか。たくさん来てますよ。そりゃそうですよ。あなた2週間もねのろけたらそれ来ますよ。いっぱい、
まあそうですよね。
行きますよ。覚悟してくださいよ。
じゃあのんびり行きましょう。
ラジオネームタカさん、今月末まで小学校6年生女子
お
ってこと、あ、もうあれだ、これこのメール送ってくれたの3月だから、この4月から中学生。 おめでたく、
うちのアイドルが、
おめでとうございます。ぜひ中学校生活を ね堪能してください。一番こう不安定なる
精神的に、ね、
一番わけわかんないこと言い出すから、なんかね、もう人は分かり合えないんだとか、私は一生孤独の道を歩むんだわみたいな風になるのが中学生なんで、ね、中学生の間だけなんで、そういうのが楽しめるのは、ね、いきますよ。被害者ぶった白井さんも白井さんですが、笠原さん、はい、もうやめてください。未来の奥さんがお綺麗で完璧なのはちゃんと伝わりましたが、もう彼女さんの自慢話を言うのはやめてください。白井さんがかわいそうです。私はもう辛そうにしている白井さんの声を聞きたくありません。そして今まであなたはずっと彼女さんの自慢話を言い、第48回後半では恋について語っています。万が一ですよ、万が一ですよ、もしも、もしもその彼女さんと別れてしまったらどうするんですか。このままだと白井さんやリスナーへの害はもちろん、笠原さんも後で痛い目を見るかもしれません。なのでもう二度とのろけ話はしないでください。ほら、
なるほど、
来てるんだよ。
そうです、ね、
年頃の、はい、女の子から。あ、難しい時期だよ。
難しい時期です、
ね、中学校1年生の女の子って言ったらいろいろ不安定なる時期で一生懸命書いてくれたんだよ。
う、ね、うん、
もう白井さんがね辛そうにしている声は聞きたくない。もう涙と、ね、口からはゲロと小ゲロと、ね、肛門からは水ぐそを垂れ流しながら、
出せるもん全部出した、ね、
そう、全部出しながらヒーヒーで、体中の汗腺からは緑色の汁を出しながら、緑色の汁を皮膚にコーティングしながらね、やめてくれやめてくれって、うちの小人たちが泣いてるからとね、平方平方言っている7人の小人たちも笠原くんののろけ話なんて聞きたくないってさ。そう、あと、もし別れたらお前どうするんだってとこですよね。
それはもうカットですから。
カットなんですか。あ、人生を、
そうそうそう、
人生をカット、
カットして
手首もカットして人生もカットするような、カットアウト的な。
そうそうそう、
重いな、お前重いな。
それはね、
いきますよ。ラジオネームアルカイックスマイルさん。僕が言いたいのはただ一つです。笠原さんののろけが中途半端、
中途半端、
聞いていて悲しくなった。中途半端だよ、やっぱり。やっぱりね、そこはね、みんなに文句言われても押しのけてのろけるぐらいのなんか覚悟が欲しかったよね。
逆にね、
ちょっとこう言われたらこうブレちゃうような感じはあったからね。なんか結局そのなんていうのかな、彼女さんに対する愛も中途半端なのかなっていう印象になっちゃうから、だから今ちょっとのろけてみる、
堂々と、
うん、堂々と、
まあ普通に可愛いから、
うん、
必要ないよ。
うお、
もう必要ないよ。
うお、あ、もう何、俺が言葉にする必要ないと、
必要ない。
もうあえて、もう、あれか、リスナーのみんなに言っちゃもったいないと、
もったいない。
俺の愛をここで発散するのはもったいない。
そうそうそう、
俺の愛は
彼女にだけ注ぐから、
もう、あ、ラジオなんて関係ねえと。
もう、
うわ、
面白くできたから。
うわ、面白くでき、何様ですか、 AD 笠原さん。俺のおかげで面白くなったでしょ的な、みんなも楽しんだでしょ的なやつなんですか、笠原さん、それは。
もういいでしょ。
うわ、 それはもうのろっけでもなんでもないんじゃないですか、
ね、ただの嫌味ですねこれ。
リスナーの皆さんぜひね、あのメリケンサックルをね
ギュッとね、
あの私のラジオに送っていただければみんなから送ってもらったメリケンサックルで一発ずつ殴っていくから、まあ、100人ぐらいから送られてくるから100発殴ってあげるから君を、
ね、それまで鍛えてね腕を。
ラジオネームようこさん、中学校2年生女子、はい、前回の放送を聞かせていただきました。まず一言、絶望しました。まあ何に一番絶望したかというと自分にですよ。笠原さんが、白井さんもクソだということを切り出した時の微妙に本気な笠原さんをかっこいいなと思ってしまった自分に絶望です。なぜいきなりこの状況で私の脳内にフィルターがかかってしまったのでしょうか。私の前世はうんこですか、そうですか、ゴミですか。それともう一つ、恋について真剣に語る勇者様の姿を思い浮かべてニヤニヤしてしまいました。お二人に何かを言う前に私がどれだけクソかということを思い知らされてしまいました。笠原君のことをかっこよく思っちゃったんだと。
あ、そう。
あんた何混ぜたんだよ、
知らねえよ、
電波の中に。
知らねえよ。
あんたタイムマシン部の音声信号の中にどんな人体に影響のある有害な成分を含んだなんか信号みたいのを混ぜたんだよ。
知らないよ。
確実にこの陽子さん中学校2年生女子だよ。
中学校2年生ですよ。
14歳の女の子が
多感な時期に
多感な時期に AD 笠原くんのことをかっこいいと思っちゃう、そのなんかいけない電波。
これからの人生大変だよそれ。
うわ、俺の愛はだって
彼女にしか
与えられないから、ちょっと陽子さんのことは愛することはできないと。そういう意味での大変だよ。
そこまで行くんだ。
そういうことだよね今のはね。俺なんか惚れちゃったって大変だよ、俺もう決めてる人いるから的なやつだよねそれは。確実にそういうことを言いたいんだよね。笠原さん頼みますよ、ただでさえ今そのインターネットの犯罪とかすごく厳しいんだから、笠原さんがこうやって勝手になんだか本当は聞いちゃいけない電波を混ぜて、なんか人間の前頭葉を刺激するような電波を混ぜられちゃうと14歳の女の子は勘違いするからね。笠原くん、どんな影響あるか分かんない他で。
俺編集もしてないのになんで入れられん
の。いやだからこれあれでしょ、喋ってる途中にその笠原くんの口の中に飼っている虫がなんか出したでしょ。
あのコオロギみたいなやつ
が、コオロギみたいなでかいやつが笠原くんの口の中にいるんでしょ。でそいつが羽と羽をこすり合わせる音をちょっと周波数を変えると笠原くんのことがかっこよく思えてくるっていう、そういうの出してるんでしょ。もうやめてよ本当に。弁護できないからね、検察側で俺は証人に立つからね。笠原くんのなんか裁判があったらこの先多分いっぱいあると思うけど。う、ね、ラジオネーム、
はい、
モリンゴさん、笠原さんはなんでダメ人間って言われてるんですか。笠原さんは、笠原さん、僕はダメ人間とはあまり思ってませんよ。地球の約66億人の人の中にも一人くらいは笠原さんのことをダメ人間とは思ってない人がいるから、ほんの少しだけ自信を持ってくださいね。AD 笠原くん、
いやこれに関しては、うん、もうそう言ってくださるのはありがたいですけど、うん、ダメ人間ですからね。
ダメ人間だよね、
うん、これはね、
いや超ダメ人間だよね、いやビチグソ人間だよね、
完全にね、
だよね、
うん、そこはね、
そこは、うん、いや核廃棄物ヒューマノイドだよね、うん、完全に
完全に。
あのじゃあモリンゴさん、いやまだあの笠原くんのことあまりね知らないみたいだから、何個か紹介していいですか。
紹介しましょう。
笠原くんのダメ人間ぶり、ね、まずまあ分かりやすいところで言うとね、去年ですか、
去年です、ね、
あれは去年の12月に笠原くんが、ニコニコ動画関係の皆さんと、
はい、
忘年会行ったと。ニコニコ動画のね、あのライブに笠原くんが呼んでもらった時にね、すごくこう仲良くしていただいて、う、はい、どうせどうせというか、まあもしよかったら、うん、笠原さんどうせ暇でしょうから、暇でしょうからってことじゃないか別に。もしよかったら忘年会来ませんかってことを言われて、笠原くん忘年会行ってすごくよくしてもらったんですよね。でその場で笠原くんは急性アルコール中毒でぶっ倒れて、ゲロを吐いておしっこ漏らして、で、病院に運ばれて、もう、ニコニコ動画の方とか、他にいろんな友達が笠原くんのことを寝ないで朝まで看病してあげたわけですよ。
そうです、
本当に朝まで看病したんですよね、はい、あれはね、
まさに
ね、 で朝の6時7時ぐらい、あれは
7時ぐらいまで、
7時ぐらいに、ぶっ倒れた笠原くんを担いでみんなで、笠原くんがもう全然ダメだから笠原くんをおぶってアパートの階段まで上がって、笠原くんの部屋に寝かしてあげたんですよ、こいつのことを。こいつはもう、ね、酔っ払ってるから全然あれで覚えてもないような感じですよ。でまあまあ急性アルコール中毒っていうのはやっぱりこうあるからね、そういう失敗は。確かに若者は、ただちょっとね、笠原くんの年的にもう NG なんだけどね。
そうそうそう、
普通は19歳とか20歳とかそこら辺の子がよくなるんだけどね、
大学生、
ね、大学生とかがやっぱりこう、ね、お酒にまだ慣れてない時どれぐらい自分が飲んだら、そうそうそう、飲んだらやばくなるか分かんない子がなるんだけど、ね、笠原くんはもう散々お酒を飲んできた人生なのにそういうことをやっちゃうっていう、
ね、普通に考えたら社会人として3年目ですからね、
3年目ですからね、3年目の人間が急性アルコール中毒でぶっ倒れちゃダメですよ
おかしいですよ。
でまあまあでもまあまあでもあり、ありますよ、中にはいるでしょう、そういう方も急性アルコールで、うん、まあ、
体調が悪くて
とか、そうそうそう、あるからね。で、まあいいですよ、笠原さんがそのぶっ倒れて看病されて、朝まで看病されて運ばれました。で次の日ですよ、僕は笠原くんと会ったんですよ、ね、で僕は前々からその聞いていたんですよ、笠原くんがアルコール中毒で倒れてみんなすっごい大変だったらしいよって、全裸にして服まで変えてあげたんだっ て、ね、これギャグでも何でもなくマジですからね。笠原くんおしっこ漏らしちゃってたから、失禁しちゃってたからパンツまで脱がして、
ね、しかも T シャツ買ってくれたからね。
そう、 T シャツ買ってくれてね、それでこう着せ替えまで、着せ替え人形的にもう親かってぐらい面倒を見てくれたっていうのを俺は知ってたから、うん、笠原聞いたぞと、うん、お前相当いろんな人に迷惑かけたらしいじゃないかと、うん、何やってんだよって言ったら笠原くんが、
う
ん、
らしいね。でもさ、俺全然覚えてないから一言みたいなんだよね
という発言をしたんですよ。ありえないでしょ。
さらっとね、あの時確か半笑いだった
もん、ね、半笑いで半笑いで一言のような気がするって言ったんだよね君は。散々いろんな人に迷惑をかけといて、このねダメ人間っぷり。もう一個ありますよ。
まだありますね。
彼が19歳の時ですよ、はい、まだ18ですか、あれ。お誕生日来てました。19ですか、
はい、
僕はまだ18歳、お互い専門学校1年生の時ですね、はい、まあ、僕とか AD 笠原くんは、はい、今から8年前ですか、
そうですね、
もう同じ専門学校、東京都内にある演劇の専門学校に通っていた人間なんですけど、はい、入学してまだ1ヶ月
ぐらいですね、
まだみんなお互いのことがあんまり分からなくてね、うん、ちょっとドキドキしている時に、まあ、飲み会があったんですよね。
交流、みんなで仲良くなろう、
そう、みんなで仲良くなろうっていう交流会みたいな、はい、クラス内で仲良くなろうっていう飲み会があったんですよ、
はい、
んで、まあ、僕も笠原くんも出て、僕と笠原くんはまだ当時全然仲良くもないし喋ったこともほとんどなかったん で、ね、こんな感じじゃなかったんですけど、はい、まあ、そこで、あれ5月ぐらいだよ ね、5月ぐらいね、
ま
あ、入学して1ヶ月で5月ぐらいで、はい、これから2年間よろしくねみたいな会があったんですよ、
はい、
でまあまあみんなそこはほらちょっと人見知りもするしちょっと探り探り仲良くなる感じだから、普段どんな映画とかお芝居見てるのとかそういう話をしてるんだけど、ね、笠原くんは当時俺は一番モテているって本気で思ってたんだ本気で思ってたんだよね。これが残念なことにギャグじゃなくて俺モテモテっていう思ってたんだよね、クラスの中でも。でまあ、同級生の中でもちょっと可愛い女の子がいたわけですよ。でその女の子の横に行って笠原くんが言った言葉は、あのさ、セックスフレンドだったらなってあげてもいいよこれね、
なってあげてもいいよですからね、
なってあげてもいいよです
から ね、
これしかも笠原さんギャグじゃなかったんですよね、
あれはね、はい、結構素でした。
素なんですよね素で素でだよ、ね、で可愛い子ちゃんの、まあ、19歳の乙女ちゃんに、ね、まだしかも何にもそういうセックスって言葉すらあんまり分かってないような、
結構田舎から出てきた純朴な子でしたよね、
純朴な子にだよ、ね、笠原くんは俺と付き合うじゃなくて横に来て急にセックスフレンドだったらなってあげてもいいよまず一個、まあ皆さん ね、あの何様っていうのはあると思いますけど、ね、もういやその前にもう
お前っていう
犯罪じゃんそれっていう、同じことをされたら、今聞いてるリスナーの女の子の皆さんなんか同じことされたら確実に裁判で勝てますよこれは
っていうかこいつ刺してもいいになる
よ、ね、いや本当にもうね、本当に誰も咎めない、
ね、
犯罪ですもん完全に。
まあその直後に今芝居やってるんですけど、うん、その劇作家さんに怒られてますから
あそうなの、
矢壁くんに、
ああそうだそうだそうだそうだそうだ、ふざけんじゃねえこの野郎っていう話を、
あのさ笠原くん
僕と笠原くんの、同級生にあたる今演出家と劇作家をやってる子に普通に怒られてたね、そういえばね それはないと思うぐらいのトーンだったでしょ。そうそうそう、あの
なんか緊張してんのはわかるけど、その冗談はちょっと冗談には聞こえないから。
あ、何？その飲み会の現場で言われたの？現場で言われた。飲み会の場で言われたんだ。
直後で。
直後に。あの、矢壁くんっていう、はい、まあその方は、僕と笠原くんが一緒によくで、ね、お芝居をやってた子なんだけど、すごい優しい人じゃないですか。怒るときとかもすごくこう、やんわり怒る方じゃないですか。
結構ストレートだったね、その
時。結構ストレートに、しかもあれだ、あの、むしろ怒鳴ってほしい時だよね。
そう。
お前何言ってんだよとかじゃなくて、ふざけんじゃないぞじゃなくて、
ね。引っ叩いてくれるぐらいまでやってほしかった、
ね。やってほしかったのに、すごいローなトーンで、その冗談はないと思うよ。もう、はい、ほら、わかるじゃん。そういうの言っちゃいけない年だって。うん、ただ、笠原くんは冗談じゃなかったんだよね。
結構ね。
本気でセックスフレンドになってあげてもいいよ。うん、ほら、クズ野郎ですよ。わかっていただけたでしょうか、モリンゴさん。他にも数々あるんだけど、ちょっとそれを紹介していると、優に5時間はいっちゃうからね、笠原くんが。ダメ人間だっていう話をすると。もう5時間は行ってしまうから。
5時間じゃ足らないかもね。
まあ、5時間でもちょっとね。
足らないね。
足りないぐらい、こいつのクソエピソードは。ね。ね。
それこそ5週連続とかになるからね。
5週連続、笠原核廃棄物ヒューマノイドスペシャルってなっちゃうからね。分かっていただけたでしょうか。ラジオネーム、黒猫さん。
はい。
私もよく、めんどくさいやつだと言われます。ラジオネーム黒猫です。前回までの放送で女との出会いや別れのドラマを聞かせていただき、笑いつつも自分の過去を思い出したりして、ちょっとリアルに涙しました、
うん、
そしてそんな中でも白井さんと笠原さんの互いの微妙な遠慮とか余計な気遣いなどが見え、なんだこの二人なんだかんだ言っても仲がいいじゃないかと、ちょっとほっこりした気分になりました。一リスナーとしてなんだか嬉しいです。これだけお互いを罵倒し合いながらラジオをやっていけるパートナーがいる、羨ましい限りです。もうこの際、私がインターネットで拾ってきたのろける笠原さんを逆に追い詰めるネタのことなんてどうでもいいですよ。人が恋に落ちるという状態は、脳内でPEA というホルモン濃度が上昇することで、うん、脳が快感を示している状態である、うん、この PEA という物質は現在も精神科医で抗うつ剤として処方されている。このネタと笠原さんの彼女さんが薬剤師であることをリンクさせると、なんだかもう笑えない状態に。いや、こんなネタなんてもうどうでもいいですよね。この先何が起ころうとも、白井さんと笠原さんの友情が永遠に続くことを信じています。黒猫さん、気づいちゃった、ことの真相気づいちゃった。これあー、これまずいな、黒猫さん。気づいちゃいけ、あー、笠原くんに言っちゃった、これ読んじゃった。あー、そうなんだよな。あー、
いや、まさか。そんな、バカな。
実験的なね、その彼女さんの、その新薬の実験的なことを AD 笠原くんでやってる的なことかもしれないよね。その薬の、ね、薬の中にこの PEA というホルモンが、いやいや、そんなことはないよ。
そんなことないよ。
二人の愛は本物だよ。
きっと。
そっか、まずいな。これ、彼女さんに口止めされていたんだよな。言わないでくださいね。これ、実験の結果に影響が出ちゃいますから。
まず連絡を取ってたの？
まずいな。っていうか、まあ、そのね、まあ、僕から頼んだところもちょっとあったからね。その、
あ、そっち、う
ん、ちょっとインターネットで募集していて、ね、新薬の開発に協力してくれる方って、笠原くんを送って、ね。
あ、友達が勝手に送っちゃったんですっていう。
そうそうそう、ジャニーズ的なやつですよ、ジャニーズ的なやつ。したらなんかその、まあ実験対象者としては完璧ですと。7年間彼女がいなくて、不幸まみれの人間、で、クソ人間ですって言ったら、あ、したらちょうどこの薬試せるかもしれません。うまくいったら笠原くんが就職してくれる。
お、
就職できる薬だから、これは。
すげえ。
就活を頑張れる薬なんだけど、あの、副作用として恋心が芽生えますという。そこは私もプロなんでうまくやりますけどって薬剤師の方言ってたんだけど。
すげえ。
ああ、ことの真相、黒猫さんが気づいちゃった。いや、笠原くん、笠原くん、今の自分の気持ちは本物だからね。
あ、ふ
ーん。何言ってんだ、だって。どう、こんな、あれですか、笠原さん。メール一通でブレちゃう心なんですか？
うん、そんなことない。
彼女への思いは
本物です。
次のメール。
聞けよ。
行きましょう。
聞けよ。
ラジオネーム、
はい、
ボーダーさん。
あ、はい。
前回の配信では神様になったリア充笠原さんのたくさんの名言を聞かせていただきました。例えば、 じゃあ笠原さん、あの笠原さんの前回の名言今全部書いてきてくれてるんだけど、
ありがたいですね。
今もう一回読もうか、自分で
もう一回読もうか、
括弧の中に名言があるから。確かにこれは全部自分が言った言葉だから ね、
はい、愛してるって言わないと愛のカップが溢れる。
出た、愛カップですね。
アイカップ
でも彼女は
E カップ
ですね。
何なんだ
次。
魂のセックス。
もう最悪だよそれ本当に。次、
したい時はしたい。
性欲ですよね。
性欲ですね。
はい、次。
それはもう。
次。
一緒に風呂入らない。
あ、それはあの、今の発言は、彼女さんに言う時のトーンでちょっと言ってみてくださいよ。
一緒に風呂入らない。
あ、もう そんな、割とあれなんだ。こう、スッって言っちゃう感じなんだ。
スッて言う。
ボソじゃないんだ。
ボソじゃない。
ちょっと一緒に、あの、お風呂とかどうみたいな感じじゃないんだ。
じゃない。
割とあのキャッチボールちゃんとしちゃう感じだ。
しちゃう感じ。
ちゃんと相手に投げる感じで、ああ一緒にお風呂入らないと。
でちゃんと投げればあの避けることもできるから。
あ、なるほど ね。やだよと。
やだよと。
あ、あと一番最後にちょっと読んでくださいこれ。
これですかね。
はい。
やりたいことは言葉にしていく。
まさしく。
ね。
もうお風呂入りたかったら。
入りたい。
入りたい。おっぱい触りたかったら。
揉んでいい。
お前まだ午前中だぞ、これ。ばっかじゃねえの、本当にお前。
寝起きですよ、
午前中、俺も寝起きだよ、まだ1時間、もう1時間半か、だったか、起きて、お前、ばっか、お前。お前、ご近所様に、どう思われてんだ、俺たち。
知らねえ
よ。もう、まあ一番の名言は魂のセックスでしょうか。
ですね。
前回の配信で笠原さんと笠原さんの彼女さんとの相互理解がさらに強まったかと思います。
はい、
さて、リア充笠原さん、僕の悩みを聞いてください。
はい、
この前、彼氏のいる女の子から相談を受けました。内容は男の人っておっぱいが大きい方がいいのかなという愉快なものでした。女の子はどう見ても貧乳で、僕はあまりうまく質問に切り返せず、うん、あ、まあ人それぞれだよと何の面白みもない答えを出してしまいました。リア充笠原さん、どんな答えを僕は言えばよかったのでしょうか。あれから僕は悩んで夜しか寝れません。寝れてんじゃん、寝れてんじゃん。むしろお前順調だよお前。
そっちの方がいいよ。
君の生活は順調だよお前。
基本昼寝てんだぞ俺は。
今俺もん5時かなって今一瞬あれ夜もだっけみたいな、なんか一瞬ちょっと分かんなくなって止まっちゃったけど。助けてください、お願いします。答えは一語一句逃さずにその女の子に伝えさせていただきます。
そうですか。
どうですか笠原さん。女の子は、うん、やっぱり男の人って、まあ、おっぱい大きい方がいいのかなって、まあ、気になる子もいるでしょ
う。そうですね。
あの、もしそういうことを女の子が言ってきたら、うん、笠原さんは、うん、なんて答えてあげるんですか。
でもまず、
うん、
人それぞれだよっていうのは、
うん、
正しいことだと思いますよ。
おお、
もちろん
これ兄貴出た、人それぞれは間違ってない、
間違ってない。
おお、だけど、ね、笠原兄貴だったら、
ただ、
うん、
人それぞれだよと言った後に、
うん、
小さい方が感度いいじゃんとつけますね。
みんな我慢しよう。確かにみんなも今込み上げてくる昼に食べた豚汁が
昼に
込み上げてきたと思うけど。みんな我慢しよう。
はい、
ボーダーさん、女の子にぜひ伝えてあげてください。
伝えてあげてください。
小さい方が感度がいいじゃん。笠原くん、なんかないの一言。
すいませんでした。
あ、笑いながら言っちゃう感じだ。笑いながら言っちゃう感じだ。
うん、そうよ。
貧乳の方が感度がいいと。でも笠原さんの彼女は巨乳と。
うん、巨乳で感度がいい。
おい、もう。俺も今俺も言ってしまったと思ったよ。あれこの流れって俺が言わせた感じになっちゃうんじゃねえのかみたいな、やべって思ったその直後にお前言うかそれを。
だって言わないと収まりが。
まあそうだけど、そうだけど、もう俺はフォローできないよ。なんかあってもしょうがないよね。これは自分の責任だよね。
そうだね。
完全にね。
うん、発言には責任を持つよこれは。
ごめんなさい。僕からも謝ります。
すいません。
もうリスナーも皆さん、リスナーの皆さんと、笠原君の彼女さん、本当、はい、ごめんなさい。もう、はい、ラジオネーム、 人生の先輩34歳。
あ、先輩
白井くん笠原くん、はい、ここ最近の放送での件、先輩不思議と怒りの感情が湧いてこないんだ、うん、白井くんの件に至っては第33回前半の頃から、ああこんずいぶん前か、うん、もう何ヶ月前、3ヶ月とか4ヶ月ぐらい前かな、うん、その頃からかすかな不安や葛藤をところどころに感じ取れるような気がしていたんだ。敏感ですね、なかなかね。まあ白井くんもまだ若いから私生活においていろいろ悩むことも多いだろうとは思っていたけど、まさか彼女さんと別れていたとはね。彼女さんとの約束を破り、ラジオでの早々の発表、あ、彼女さんとの約束っていうのは、3ヶ月間別れたことをネタにしないっていう約束なんですけど、まあそれを速攻で破ってるわけですけど、ラジオでの早々の発表。これは確かに世間的に考えれば、ゲス野郎そのものだと思う。ゲス野郎そのものなのだと思う。ゲス野郎そのものなのだと思う。3回読ませていただきましたけど、ね。
大事なことなのね。
大事なことなんで。しかし、先輩は白井くんを罵ったりしないよ。だって君は僕に似ているから。束縛を嫌い、ちょっとした否定を怖がり、自分に自信を持てず責任も持てない。そして女性を怖がる。恋愛に対する積極性、行動力がなく、女性に選択を委ねてしまう。すれ違いを修復しようとするも結局努力の仕方がわからない。結果恋愛の楽しみ方がわからない。そして友達がハゲである。白井くん君は僕に似ているから。自分に自信を持てず責任も持てない。ずーん、これ来たね。これは胸に大きい穴が開きますね。責任が持てない。白井さんも何回自分のせいでそういう感じになってるんですか。毎回毎回反省したっていうのはもう口だけですか。あなたはもういい歳なんですよ。なんで自分の行動に責任が持てないんですか。そうやってまた自己嫌悪に逃げるんですか。
白井さん、それ誰に言われたの。
僕は思うんですよ、白井さん。自己嫌悪なんてね、自己愛と同義語ですよ。自己嫌悪、自己嫌悪言ってるってやつは結局自分のことが一番好きでね、本当に他人のことなんて考えないんですよ。自己嫌悪してる暇があったら反省の一つや努力の一つもしてね、次は同じミスを繰り返さないように生きるのが当然なん
だ。白井さん、またドア閉めちゃうからそれ。
ごめんごめんごめん、今ちょっと来てた誰か。
来てた。
部屋の中にこのいる見えない友達の中の誰かが俺に憑依して俺に向かって喋ってたみたい。
いた子かあんた。
危ない危ない危ない。心のドア閉める。ギーバッタン。
一個閉まったね。
ガシャンガコン。ガンガンガンガンガンガン。プシュッ。ガシャン。
おばあちゃん、ちょっと。
はい、どうもね。はい、どうも。りょうがちょっと心の部屋に閉じこもっちゃったみたいだからね。確かにあの子は自信も持てないし、責任もないですよ。
そうね。
ね。
友達もハゲだよね。
友達もハゲ。ちょっとした否定を怖がりますよ。ラジオについてなんかちょっと言われたらすぐ落ち込みますよ、あの人。簡単に落ち込みますよ、本当に。もうどうしようもない子なんでね。このまんま静かに眠らせてあげてはどうですか。
いや、もうちょっと、ちょっと。
もうちょっと
録音あるんで。
録音あるから。りょう、起きんさい。
あとちょっとだから。
りょう。
あ、30分もないから。頑張ろう。
じゃあ、あと、うん、ちょっと、頑張る。
うん、頑張ろう。
人生、あとちょっと頑張
る。人生
頑張るよ。
うん、そうだよ。人生、あとちょっとだよ。
先輩のメール、続きがある。
まだあるか。
先輩と一緒に、ときメモあたりから勉強し直さないかい。プレイステーションストアにて600円でオンライン配信中、ときメモ2もあるよ。うん。ああ、そうだね。ときメモから一回勉強した方がいいかもしれない。
そうだね。
あれはいわば、だってあの、恋愛の教科書的なところでしょ。
バイブルだもんね。
そうだよね。なんか結局、女心がわからないんですよ。うん、ね。わからないって言い切っちゃって、こう、わかろうとする努力もしてないわけですよ、白井さんは。だからやっぱり、ここは、教科書通りに行くべきでしょ。はい、だから、ときメモから。
ときメモから。
大丈夫なのか。ときメモってあれ、男が作ったんでしょ。
男
が作った女心なわけでしょ。
そうね、
いいように多分改変されてるよね。絶対 ね。女の子は別にそこまで綺麗事ばっか考えてないよとか言われそうだよね。女の子がやったらね。
あ、じゃあ、うん、乙女芸ってあるじゃん。
乙女芸？
男の子がいっぱいいて女の子が主人公。
女の子が主人公で、あれだ、男の子がゲームキャラクターで。
その男の子の真似をしようよ。
あ、なるほどね。
逆に。
そしたら、女の子が どういう男を理想に思ってるのか、バカ野郎ふざけんじゃねえ、これ。冗談じゃねえ。誰がそんなことするか、バカ野郎。知るか。知るか、ボケが、この。やっちゃえよ、お前、この野郎。
誰よ、誰
よ。やっちゃえよ、お前、この。なんかわかんないけど。
わかんないけど、
なんかを。なんかをやっちゃえよ、この野郎。知るか、誰がやるか、乙女芸なんて、ふざけんじゃないよ。真似したところで、キモって言われるのが落ちて、バカ。ラジオネーム最低ちゃん16歳、女子高生。前回の放送が恋愛についてのテーマだったので、今回は私の恋の悩みを相談しようと思います。単刀直入に言うと、私は人が好きになりません。友達との談笑でもやはり恋の話になります。私はかっこいいと思う人がいても、別に素敵な顔だなと思うだけで手をつなぎたいとかデートをしたいとか思いません。一人で紙相撲をしている方が楽しいです。しかし友人らは次々と彼氏を作り始め、私と遊んでくれる人がいなくなりました。得意の紙相撲トーナメントも飽きてきたし、彼氏が欲しいなと思いました。ですが私は人が好きになれません、どうすれば人を好きになれますか。こういうね、真剣な悩みが来てる。
そうだね。
どうすれば人を好きになれるか、ね、笠原くんとかなんてどうすればこうモテるかってことばっかしか考えてないじゃないですか。どうすれば人に好かれるかって方でしょ。違う、この最低ちゃんは人より紙相撲の方が好きだと。トントントントンやってる方が私にはベッティングしたりとかね、なんかイチャッティングしたりとかよりは紙相撲の方が楽しいっていう、これはね難しい問題ですよ。
そうだね。
笠原さん、笠原さんどうですか。どうすれば人を好きになれますか。
人を好きになる、
うん、どういう時に笠原さんはじゃあ例えば人を好きになるんですか。女の子のことを。
そうだね、
うん、
自分のことを好きって言ってくれたら好きです。
うわ、それなんかお前大丈夫なの。思って頭
大好きです。そういう人が僕のことを好きって言ってくれてる君が好きだし、
うん、
僕のことを好きって言ってる君を好きって言ってる僕が好きです。
もう黙れよお前ちょっとこの野郎。黙るもんこの野郎。
要は僕が好きです。
世界で一番
僕が好き。
で2番目に
彼女が好き。
うわもう最低。今ねこれ今週も聞くんでしょ彼女さん。
うん聞く、
ね、もうどうすんのお前。そこで謝んの。そこで謝んの。もう
謝んない
の。本当のことだもんってやつ。もうこれねリスナーもみんな呆れ顔ですよ。どこまであいつはクズなんだと。
他人の中では君が一番だよっていう。
他人って言ったよ今。カザル君あのさ、ちょっと俺だんだん不安になってきてんだけど、大丈夫。このラジオが原因で別れたりとかしたら必ずネタにするんだよ。
うん、する
きっと。
ネタにしてから死んでいく。
お前ほんと不安になってきた。お前の彼女さんがどんだけ心広い人でも、普通の、人だったら、女の子だったら完全に今のは切れるよ。
うん、引っ叩くと思う。
引っ叩くよね。てか、リアルに、ちょっとないよ、それはって言われるよね。怒られても当然だよね。
怒られても当然。
笠原くんの人を好きになる、何、その条件、そんなもんなんだ。
そんなもん
です。なんていうか、心が小さいにも程があるね。
ん、じゃあ、白井くんの好きになる条件は？
顔。え、何？え、いや、顔。いや、もう。なんすか。いやまずそこしよう。
隠さねえな。
いやまずそこしよう。いやまずそこしよう。
行くねえ。
いやまずそこしよう。
顔。
もう俺もひっどい人間だわ。でもさ、俺いつも思うんだけど、
うん、
自己弁護するわけでもなんでもないんだけど、はい、一目見てすっげえ可愛いなって女の子世の中にいるじゃん、うん、
はい。
めちゃめちゃ可愛いなってアイドルみたいだなっていう子よりさ、うん、最初別にそんなに可愛いと思ってなかったんだけど。うん、まあ、笠原くんとちょっと似たような感じになってきちゃうけど、仲良くなっていくうちにつれて、だんだん可愛く見えてくるシステムあるよね。
あるあるある。
これ本当あるよね。
あるあるある。
なんか、
絶対ある。
別に最初は本当には普通の女の子だぐらいの認識だったのに、なんか、仲良くなってって、なんか、二人で遊んだりとか喋ってるうちに、だんだん、あれ？こいつ可愛いんじゃねえの？みたくなってって、で、だんだん好みを寄せてくよね。
寄せてく。
なんか、ああ、俺だってそうだもん。なんか、この、目が割とギョロッとしてる人が好きだもんとかさ、急になるよね。ああ、俺この、鼻がわしみてえな形が好きだもんとかね。なんか 口が俺耳元まで裂けるのが好きだもんみたいな。だんだんよ相手に寄らせてくよね。
寄せてく寄せてく。
大体あの時さ、ああ今俺本能動いてるなって感じするよね。俺の頭の中で本能が。でもこれは本当にあるらしいよ。前なんか実験で、うん、ワンダフル。ワンダフル懐かしいわ。ワンダフルがまだやってた頃、ワンダフルの番組内で実験やっていたんだけど、その一目惚れを科学的に検証するみたいなやつで、なんか、パッと見せる女の子と、パッと見せるすごい可愛い女の子と、何回も、見せる普通の女の子を、こう、両方見せて、で、お医者さんがどっちが可愛いと思いますかって言ったら、10中10人、みんな、たくさん見せる女の子。パッと見せる可愛い女の子じゃなくて、何回も何回も見せる女の子のことの方を可愛いっていう。で、これって本当にあるんだって。一目惚れよりは、身近にいる人のことの方が好きになる確率の方が高いんだって。
ああ、そうなんだ。
そう。なんだこの恋バナ。気持ち悪い、今言ってて。なんで俺普通の話してんだ、これ。だから、一番大切な人は、すぐそばにいるってこと。君のすぐそばに、一番大事な人、そう、自分が一番大事ってこと。天上天下唯我独尊ってこと。自分が一番好きってこと。
まんまの意味だな。
なんていうのかな、やっぱりあれだよね、自分を好きになれないと人のことなんか好きになれない。
あ、そう。
だけど白井さんみたく自分のこと好きになりすぎると人のこと好きになれない。なんでかさ、そういうこと言うのかよ、お前よ、お前よ、一緒にやってきた仲間に対してお前そういうこと言うのかよ。
だから白井くんもっと自分のこと好きになれば俺みたいになれるよ。なりたくねえか。そうか。じゃあ次のメール行こう。
放送事故だよ完全に。無言ってなんで。
無言って。今慌てて喋った
よ。いや無言ってなんですか本当にもう。メールメールメール。はい、じゃあちょっと時間がちょっともうあれなんで、ね、危なくなってきたんで。はい、最後に全然関係ないメール。
全然関係ない。
ラジオネーム、はい、サイドバッシャー。今年の春から中学校1年生男子。
お、
このメールが自分の人生で生きている人間に初めて出すメールです。
おお、
あれかな、じゃあ携帯買ってもらって初めてメールとかなんじゃない、ひょっとしたら。そうじゃない、多分
すごいな。
今日は2人に相談があってこのメールを出しました。
はい、
お母さんが僕にオタクになるなというのです。中学1年生の相談ね、
うん、はい、
お母さんが僕にオタクになるなというのです。僕はもう白井さんと同じように、うん、もう戻れないところまで来てしまっています、うん、どうしたらいいと思いますか。ちなみに僕は仮面ライダーマニアです。あ、もうオタクになっちゃってるんだ。あ、
特撮系のね、オタクです、
ね、オタクになっちゃってるんだけど、うん、大好きなお母さんには、うん、オタクになっちゃダメだよって言われてると、
ね、
隠し続けなきゃいけないんですかっていう、この可愛い13歳からの相談ですよ。
そうですね、
これはね、うん、違いますよ、うん、サイドバッシャー君、うん、中途半端にオタクになってちゃダメですよ、うん、これはやっぱりそのお母さんに、言われたからやめよっかなっていうんじゃダメですよ、うん、ね、お母さんにガンダム見るなとかね、アニメ見るなとかゲームやるなって言われたからやめちゃうようなオタクじゃダメですよ、
うん、
これ逆にどういうオタクになるべきかっていうのは、うん、まあ、お兄さんたち2人が教えてあげるけど、
はい、
お母さんも納得するぐらいのオタクになればいいのよ、
う
ん、
あ、これはもう
そう、お母さんがお手上げっていう状態になるぐらいのオタクになれば何も言ってこないからもう。
そうそうそう。
だから、サイドバッシャー君が仮面ライダーマニアなら、うん、自分で仮面ライダーダブルのスーツを作っちゃおう。いろんな材料東急ハンズとかで買ってきて、まあコスプレチックな、ね、コスプレのさらに上のやつだよね。
そうだね。
完全に再現してみよう、あのスーツを。
アメ横と日暮里の線以外はおすすめ。
あ、結構いろんなものがあるからね。
あるあるある。
ね。そういうところで、まあ、仮面ライダーのスーツってなんか、金属っぽいよな、最近の。
そうね。
あれ、ね、布じゃないよな、今な。
布じゃない。だから、プラスチックとかそんな感じ
で、ね。なんか、もうなんか多分いろんな材料を使ってるよね。
使ってる使ってる。
そういうのを全部自分で再現してみるの。うん、で、そのポージングとかセリフとかも全部マスターして、うん、ある朝、部屋から、あ、まあ、お母さんに起こされるでしょ、起きなさい、ね、サイドバッシャーって言われたら部屋からガチャって仮面ライダーダブルの格好で出て行ってごらんなさいよ、ね、お母さんも何も言わないから、うん、ただお母さんはお父さんに相談すると思うけど、あの の子学校にずっと行かないで何か家で部屋で作ってると思ったら何かすごいもの作っていたのよ。お父さんはきっとまあまあやらせといてやれって年頃だからって言うと思うから、ね、サイドバッシャー君一回でそれぐらいまでやってみよう。
究極までね、
究極までやってみて、それでも文句言ってきたらうるせえババーっていうあの中学生らしい感じでで、まあ二十歳超えたら親に対するこの親孝行的なものを考えるから、
あと勉強はちゃんとして、
勉強はちゃんとした方がいい、ね、勉強はね、
勉強はちゃんとして、
勉強だけはちゃんとした方がいい、うん、僕とか佐原君の中でこれはよく言える、うん、あの安易に専門学校にしない方がいい、
本当に受験はちゃんとしな、
専門学校でもちゃんとしたところもありますよ、ね、ちゃんと就職につながるようなところ、うん、演劇の専門学校はねフリーター養成機関ですからね、
本当です、
本当にニート育成工場ですからね、
う
ん、
本当に
もうねそこだけはねちゃんと考えた方がいい、ね、というわけでたくさんね他にもたくさんメールいただいたんですけど、ちょっとこう時間の都合でちょっと紹介できなかったんですけど、はい、笠原さん、
はい、
本当にね分かってくださいよ、いい加減もうね、あのどんだけ調子に乗れば気が済むんですかと笠原さんはと、どんだけ俺の時代が来た的な感じになっちゃってるんですかと、でここはやっぱりね、
はい、
彼女さんに向けて、うん、いやリスナーに向けての方がいいかな、もう
リスナーに向け
て、リスナーに向けて、うん、これはやっぱ彼女さんに向けたらまたのろけちゃうでしょ、
まあそうだね、
リスナーに向けて、AD 笠原から、うん、俺は今どう思ってるかっていうのをちゃんと話してほしい、
あそうか、
笠原兄貴お願いします、う
ん、はい、リスナーの皆さん、我が世の春ぐらいは調子に乗らせてください、よろしくお願いします
お前ぺちゃんこになっちゃうよリアルドスみたいなやつ、
ドス
マリオに出てくるあのドスのリアルなやつだから、なんか
結構ゆっくり降りてくるやつ、
そうゆっくり降りてくるやつ、
閉じ
ドスぐらいの感じのあいついるだろ、岩のあれになんかこう見ちゃってなっちゃうよお前よ、ほっとりよ、49回散々やってきました、長かったですね、
は
い、
長かったです、
後編まで聞いていただいた方本当にありがとうございました。それではまた来週、そしてこの後、この後あれですね、僕たちは生放送です ね、
そうですね、
あでもこの放送アップするのは多分夜だから、うんうん、これがアップする頃には生放送もう終わっちゃってるのか、
ね、
というわけで、まあ、来週は普通の放送をやりますんで、はい、よろしくお願いします。それでは皆さんまた来週、はい、あ来週じゃねえや、今週だ、
今週
これだってアップもう月曜だもん、
あもう
だからそうだ、今週の金曜日に第50回がアップですね、はいはい、というわけで皆さんまた今週
短い